ドクター DJ、
ご機嫌いかがでしょうか。感染症医の中村いたるです。
麻酔科医の宮田和人です。
この番組は医療現場に携わる医師及び歯科医師の仲間たちによるリレーでお届けする音楽番組です。さて今月のテーマ曲は今お聴きいただいているゆずのいつかです。古いの
いいですね。いい曲ですよね。
これね、大学の最初のぐらいの時の曲だと思います。大学
だから2000年ぐらいでしょ。
2000年ぐらいなんじゃない
ですか、ね、だと思いますよね、
うん、やっぱりゆずがすごいなんか流行った時期だったなと思いますが、
みんなで熱唱してた頃でしょ、ね、ゆずでね、カラオケ、ね、
もうカラオケ行ってすごいしてましたが、はい、今日はですね2月2日皆さんはどんな1日だったでしょうか。まあ入試とかね、きっと真っ盛り。
そうですね、う
ん、ですよね。
今年はサンデーショックって知ってます？
何ですか、何ですか。
中学受験ではね大きなイベントなんですよ。
サンデーショック？
2月1日が日曜日なんで、
うん、
2月1日に受験日って大体有名どころって決まってるんですよ。それがそこが日曜日だと2日にずれ込むと他のそう中学校とか高校のあれがずれるらしくて、
うん、
それがサンデーショックって言われ受験界隈では言われるらしいです。
あ、そうなんですね、
はい、
きっとじゃあ今日は家庭によってはもう戦争真っ只中だった、
もう中学受験だったらもう戦いの初日の幕開けです、
ね、なったかもしれないですね、はい、でも前回の1月の放送でも言いましたけど、入試は大切ですけど人生においては通過点でしかありませんので、ね、失敗したとしても人生はきっとうまくいく。
そうですね、僕はもう身につまされる思いを自分の息子の時にそうだったので、初日がですね第一志望がバツバツだったりすると大変なんですよ、ね、家族会議が開かれます。
家族会議、でもね人生はそこでは決まらない大丈夫、
はい、
大丈夫だと思います。
さて今週と来週は徳島県とリモート回線を結びお送りします。ご出演いただきますのは徳島県立中央病院救急科の川下陽一郎先生と徳島県病院局総務課の大野康介さんです。川下先生、大野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は、まあ、川下先生にメインでちょっとお話を伺いたいというふうに思うんですが、川下先生は、はい、徳島県でもすごく有名な先生でですね、壁地医療救急医療に携われて、いやいや、まあ、数少ないドクターヘリの診療もされているようですけれども、先生ドクターヘリってどれぐらい年間飛ばれてるんですか？
はい、徳島県の場合だと、まあ、陽性が600件ぐらいですかね。で実際に往診して飛んでるのが500件前後ぐらいを対応してます。
先生500件大体飛ばれてほぼ乗られてるんですか？
今徳島ちょっと少なくてですね、まだドクターヘリに、まあ、乗れるようになっているフライトドクターがちょっと少なくて、3名から5名ぐらいの間で調整してますから。
あ、素晴らしいですね。
だいたい4分の1ぐらいとかは乗ってるんだと思うので、
4分の1も乗られてるんですね。そうするとじゃあまあ週に 2,3 回は乗ってらっしゃるっていう感じですかね。
そうですね、それぐらいになるかなと思います。
あとは先生を救急医療ということですけども、徳島の県立中央病院の救急科の特徴っていうか、普段の診療内容とかちょっと簡単にもし分かれば教えていただきたいんですが、
まあ、うちがその徳島のその県立中央病院っていうところなので自治体病院なんですね。自治体病院の救命救急センターをまあ持ってる病院でして、救急車台数でいうと今年は多分6000件ぐらい、まあ、受診患者数全体で ER 型で診療してますんで、そのウォークインからまあヘリや救急車も含めて、まあ、全部で1万5000とかですかね、
5000ぐらいですか、
の受診者数と救急車台数 の、 病院ですね。徳島は救命救急センターでいうと3施設ありまして、はい、でいわゆる通常のですね救命救急センターと地域型まあ、山間部とかですね、そういうものを僻地中核に近いようなその地域型 の、 救命救急センターって日本でも珍しいんですけど、まあ、それが一つ、まあ、県立三好病院というところに地域型の救命救急センターが一つと、あとは徳島赤十字病院さんが高度救命救急センターを持ってらっしゃるので、と我々との3つですね。
はい、そうしましたら次大野さんについてちょっとお話をお伺いしたいんですが、大野さんは 頼む来てくれ徳島の石爆増予定ラジオというあの名前のポッドキャストですか、ポッドキャスト番組で番組のホストを務められていて、徳島の県立病院全体の広報や採用活動にも携わられているということなんですが、小野さん、なんか自己紹介というかあのお仕事の内容ちょっとお話しいただけないでしょうか。
今日はですね、先ほどご紹介いただいた頼む来てくれ徳島の医師爆増予定ラジオというポッドキャスト番組をですね、広報というかぜひ皆さんに、リスナーの皆さんに知っていただくためにこの場に来させていただきました。で、普段はですね、徳島県病院局というところで徳島県内、3つの県立病院があるんですけども、統括というとまた違うかもしれないんですけど、まあちょっとこう経営の話だったりとか、まあ、採用だったり広報的なところっていうのを合わせて業務としてさせていただいております。で、今日は特にこう広報のためにドクター DJ に来させていただきましたんで、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。県立病院で、まあ、広報とかを持ってるのって珍しいと思うんですけど、まあ、こういうポッドキャストの番組を始められようと思ったなんかきっかけとかなんかありましたら、ちょっとお話ししていただきたいのですが。
SNS、まあ、皆さんが想像されるようなインスタグラムとかツイッターとか YouTube みたいなのっていうのは、当然県立病院でも、インスタはやってるんですけど、まあ、そういったところ以外の何かこう特徴のあるといいますか、目を引くような広報ができないかということで、ちょっと病院局の中でいろいろとこう探していたところ、株式会社オトバンクさんというところがたまたまそういうポッドキャストの番組だったりっていうのを事業で手掛けていると。で、しかも他の自治体さんと、こういう自治体さんともそういう実績があるということで、まあ、ちょっとお声掛けをさせていただいて、まあ、こういうポッドキャスト番組を作るっていう風な経緯に至りました。番組自体はこの、今年度の6月、昨年の6月ですねに第1話を配信させていただきまして、で、この予定というのはですね、これからまあ医師をどんどん増やしていくぞと、そのこう決意というか気持ちを込めてこういう名前を付けさせていただきました。
医師爆増予定ということですね。
そうですね、はい、もうこれからこの番組を通してどんどん増やしていくぞというこっちの運営側の決意を表してます。
で、川下先生、何かありますか、ご意見。
あ、いや、まあ、もう爆増予定ですよね、小野さん、
はい、
うん、はい、もうすでにもうその始まってますよね。早くこう括弧を取る日を決めていきましょうね
そうなんです、もう本当に括弧をいつ取れるかという、もうできるだけ早く取れるように頑張っていこうと思います、
はい、間違いないです
そうですよね、SNS は若い先生方もよくご覧になると思うんですけど、最近まあボイシーも含めてなんか音声の発信って結構増えてきているので、ポッドキャストすごく僕もいいなと思ってます。音声って結構いいんですよね、うん、発信としては非常に
いい、はい、
なのでこれからも多分続けていかれればですね、きっと大野さん爆増予定の徳島医者がもういっぱい来るような県になるんじゃないかなというふうに期待しています。
ありがとうございます。そうなんですよ、先ほどちょっとお伝え忘れてたんですけど、その経緯の一つとして、意外と徳島県内はそうでもないんですけど、都会の東京とか大阪とかだと通勤でこう電車の中とかでポッドキャストを聞く人がまだ増え出してるというなんか情報を入手しまして、そしたらまあこう耳で、動画だとちょっとこうどうしても自分が最初冒頭が興味なければすぐパッと次の動画に回したりしちゃうんですけど、ポッドキャストとかこう耳で聞くのであればもうずっとこう垂れ流しで聞けるので、なんて言うでしょう、こう最後まで聞いていただける、なので結構情報としても伝えやすいなっていうところはポッドキャストのいいところだなと思って、そういうところもちょっとこう選んだ理由になりますね。
はい、ありがとうございます。
ドクター DJ、 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 DJ、
まずは川下先生からのリクエスト、クイーンで We Will Rock You。 川下先生、このリクエスト曲についてこのリクエスト曲を選ばれたかとお話しいただけますでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、たくさんあるんですけど、まあ、単純に好きですね。 や、シンプルに僕自身が好きだってことと、いや、その今回こうラジオを聞いてくださってるのが、その音楽と医療とのその融合というかですね、そういったそのテーマがあるラジオだと伺って、はい、僕も全くの同感でして、こう医療と音楽ってすごくもうせなんかつながってるというか、あの同じものを見てると思ってですね、まあ、その中であのやっぱりロックやそういうこうグループがある曲っていうのが好きなもんですから、うん、まずシンプルに好きだってことと、このやっぱり「We Will Rock You」を聴いてると、こうみんながこう気持ちをこう一つに、なんていうか合わせていけるような気がしてるんですね。そのこうみんなで足踏みとこう手拍子とをもっとシンプルにそれをしていくことで、みんなの目線を合わせて一つの目標に向かってこうみんなで頑張っていこうって気持ちになれるような気がするし、歌詞がまたいいと思っててですね、そのなんていうか、我々があなたの心を震わせてやるよって、揺らしてやるよっていうところがですね、すごく好きで、もういつもそういう気持ちでチームで医療を展開してるもんですから、こう我々に触れてもらうことですね、県立中央病院徳島のですね、ER のチーム、僕たち勝手にですが徳島 ER っていう、そのもう自分で立ち自分のことを言ってるんですけどぜひ皆さんからもですね、そういうもの、徳島の ER といえば県中だと言ってもらいたいという気持ちでやってますが、そういうこの徳島 ER に触れてもらうことでですね、皆さんのこの心を震わせるというか、揺らせたりこう感動をこう与えられるような、やる気にさせたりとか、よかったっていうような気持ちにさせれるようにという気持ちをいつも持ってますんで、まあ、このドクター DJ でのリクエストはもう We Will Rock You にもうこれしかないなと思いました。
ありがとうございます。救急医療に対するもすごい強い熱い思いを今語っていただきましたけれど、やっぱり救急、僕も若い、最初の初年、5年ぐらいはですね、麻酔科救急集中治療科で働いていたので、非常に先生のお気持ちに賛同するとこがあるんですが、やっぱり救急医療ってチーム医療じゃないですか。だからみんなで、もうみんなの気持ちというかチームのを鼓舞する、多分先生の今お立場ですとチームを鼓舞する立場になりますよね。救急のこの一線でやるというよりは、先生はチームをこう統率しながら鼓舞して頑張ってやっていこうっていう感じだと思うんですが、どうでしょうかね。
まあ、それしか取り柄がないもんですかそればっかりやってますけど、はい、そうですね。
でもそれが一番僕は大事だと思いますし、やっぱり環境、そういう環境でいろんな、はい、若手の医師だったり看護師だったり、まあ、もう含めたコメディカルの方が働けるっていうのは非常に幸せなか、はい、ことなんじゃないかなというふうに思うんですけれど。
そうですね、こう、まあ、僕自身もこう、まあ、まだその救急として働き出してそんなにこう深くなくて、まあ、今のお仕事をするようになって、まあ、今7年目ぐらいですけれども、やっぱりチームで戦えることのこう幸せはいつも思います。このこう助けられてばっかりですが、なんかみんなが働きやすくなったよとか、みんながこのチームならこう働いててやりがいがあるよっていう言葉を聞くともう本当嬉しくて、患者さんや家族の方からも最近はようやくちょっとよかったって言ってもらえることもちょこちょこ伺うんですけども、こんなに嬉しいことはないと思ってます。もう先生のご意見に僕も賛成でチーム医療楽しいですよね。
そうですね、チームで自分でこう動かすというよりは、周りが動いてくれて患者さんが良くなっていく、それをコンダクトするっていうのも非常に大事な仕事なんじゃないかなというふうに思います。あと先生、はい、お若い頃はミスチルの曲もよく、はい、お聞きになってたという噂を伺ってますが
、まあ、僕自身ももちろんリスペクトしてますが、チームとしてですね、冒頭おっしゃっていただいたように、我々ドクターヘリの基地病院をさせてもらってるもんですから、やっぱりこうもう本当に5年前とかですね、こうまだコロナの前は、まあ、みんなで飲み会とかになると最後はミスチルミスターチルドレンさんの花火をですね、 皆さんご存知だと思うんですけど、まさにドクターヘリのテーマソングを、まあ、最後はこの曲だって言ってみんなで大合唱して終わりって締めてたもんです。でその頃はすごく懐かしく覚えてますね。
そうですよね、あのコロナ前はそういう機会も多かったですけど、今はね、はい、最近なかなかあのそのコロナ禍を経てなかなか集まることも少なくなってきたと思いますが、それでもやはりね、あの一緒に歌ってなんかこう一緒にこの気持ちを熱くするっていうのも大事なことの一つだと僕も思います。
そうなんです、またみんなで歌いたいんですね。で今度歌うのはちょっとこの We Will Rock You を今度言ってみようと思ってるんですけど、みんなから歌ってくれたらいいんですけど。
わかりました、ありがとうございます。
ドクター DJ、 DJ
じゃあ川下先生から、まあ今の、 あのご専門のですね、救急医療について、はい、あの少しお考えというか今の現状、あの徳島の救急医療の現状でもいいですし、ちょっとお話をあの伺ってまいりたいと思うんですけれども、
はい、
まずはあの徳島の、先ほどもお伺いしたかもしれませんけど、徳島の救急医療の今の現状って先生はどういうふうにお考えてらっしゃいますか？
ありがとうございます。あの一言で申しますと、今暑いです。暑くてですね、勝手に言ってますけど、あのいや暑いですよね、小野さん。
暑いと思います。もうあの、ね、なはい、川下先生を中心にすごくこうなんて言うでしょう、いろんなとこでも取り上げていただいたり、いや本当にこう、ま、今一番暑い先生と言っても過言じゃないです。
いやいや、川下先生、まあ、僕がっていうんじゃないんですけど、まあ、なぜ暑いかと申しますと、あのスタートラインがですね、すごくこうもう本当に少ないところから始まってるんですね、この旧徳島県の旧、まあ、どこもそうかもしれませんが、この徳島県本当に救急会や集中治療会が少ないあの文化というか、そういう歴史があったんですけど、このなんとかその先輩たちがですね、僕自身の先輩たちがあの支えてくださって、ずっとなんとかこう支えて、ドクターヘリ始まった時も本当苦しくてですね、もう11年前とかになりますけど、もうなかなか乗れる人が少なかったところ、どうにかみんなに声をかけてくれて、僕自身もその時まだ診療所で勤務してたんですけど、こう招集してくれて、なんとかこうつないできて、徳島大学の先生たちも集中治療学講座ができて、10年、今十数年目ぐらいになりますが、あのそうやってこの10年ぐらいでなんとかたくさんの人がつないできてくれたものが身をこう芽を出しつつあるところを僕今経験してると思ってまして、あのやはり専門医を目指す若い子たちがちょっとずつ増えてきてくれてるんですよ。あのやはり今の世の中で救急科医、集中治療科医といったそういうこのクリティカルケア領域の一種のインパクトっていうのも高さっていうのもすごく痛感してますから、でそれはもう社会が求めてますし、もう病院が求めていて、僕たちが数が増えてできることが増えてくれば来るほどみんなに良かったって言ってもらえてると思うんです。そういったことをあのプレイヤーがもう実感して感じてるんで、あこんなにやりがいがあるんだってみんな思ってくれてると思う。そういう意味でなんかあの少ないけど自分が入ればもう自分が一番のそこのプレイヤーとしてですね輝けるし、もうあの症例も多いしですね、こういったあの ER タイプだともう本当にこう幅広い症例も経験できるし、自分のやってることがもう病院のため地域のため県のために直結してるっていうのを実感しますから、そんなにこう熱くてですね、こう働きがいのあるこう職種というかこの仕事の内容ってなかなかそんなにないんじゃないかなと僕は思ってますね。うん、徳島の、はい、救急医療熱いです
先生ご自身が非常に熱いあのご意見をお持ちになってまあ先生がまあ引っ張られてるからあのこういう熱い医療ができるのかなって思うんですが、大野さんいかがですか？
いやもう本当に宮田先生のおっしゃる通りですね。やっぱりこういうこう何でしょう、川下先生の多分もう聞いてるリスナーさんも分かると思うんですけど、すごいこう人柄の良さというか思いもすごくこう持たれてやってくださってて、まあ、病院局としてもすごいこういう先生に県立病院で働いていただけてる、でしかも救急でやっていただけてるっていうのはすごくなんて言うんでしょう、こう幸せなことというか光栄なことというか、いつも助けていただいてるというか、 そうですね、ありがたいなと思ってます。すいません、
あの もっと言っといてくださいね。あんまりこういう時のチャンス、ここぞとばかりに言ってください。メディアに載せて。
そうですね、こういう時に行政にも訴えかける一つのきっかけになりますんでね。
いや冗談ですよ、冗談ですよ。どんでもない、もうみんなのおかげだ。もう一人、僕はもう周りに恵まれてるだけなんですよ、本当に。あのチームメイトに恵まれてます。
で、あの先生、あの最初はあの外科から進まれたということなんですが、まあ、救急の医療の道に進まれたこう、はい、きっかけとか何かそのをちょっとあのお伺いできればと思うんですが。
ありがとうございます。あの、まあ、外科からコンバートというか、まあ、そういう形にはなってるんですが、まあ、多分僕自身が、まあ、あの僕は自治医科大学の卒業生でして、いわゆるその義務年限という形で卒後の9年間は僻地での勤務っていうのをしてきたことも、まあ、大いに影響していると思うんですが、器用貧乏っていうのかもしれないんですけど、あんまりそのなんか何かのことで一本でっていうふうにあんまりやってきてないというか、その現場でその今誰が何に困ってるかが重要だと思ってますんで、あの本当にそこでこうだったらいいのになって困ってる人が良かったになってほしいと思ってるんですよ。思ってるんで。なので、あの、外科を志した時も、あの、自分が一番外科が苦手だったんですね。あの、怖くて。手が全くもう不器用ですから。あの、本当に上級医から何度蹴られて何度罵られたことかと思ってるんですけど、まあ、すごく不器用で、まあ、こんな自分だと目の前でそれこそ外傷とかですね、その、うん、気道緊急とか、あ、目の前でそのこう刻々と体調が悪くなる人を前に何もできないことを分かってたんで、自分がですね、ね、これはいけないなと思って、あの最初はもうトレーニングのつもりで外科を志したのが一つですかね。まあ、そこから、まあ、何の因果か、今の病院で働いてて、もう一番目の前で困ってたのが救急医療だったんですということと、あの僕の先ほども申しましたが、あの周りに恵まれててですね、僕 の, あの当時 の, あの形上僕の部下についてくれてましたけど、その一緒に働き始めたあの若手の先生がすごくこう情熱的で、その救急 の, その社会に与えるインパクトについて、あの重要性について僕に教えてくれたんですよ。その子が、その子が失礼ですね、その先生があの描いている未来に僕も賛成したし、そういう世界を作りたいと思ったんです。で、彼と一緒に作りたいって思って、あのじゃあどうしようって考え始めたのがきっかけだったんですね。でそしたら何の因果か今のポジションにやる人がいなかったんでですね、何の因果かそのが駒を進められてしまったという、ただそれだけの人間です僕は。
いやでも先生のこうお人柄というか人徳が現れてますよね。やっぱりあの人を呼び、こう周りにいい人を呼べる方ってやっぱりすごくあの発信力があることと、あとは僕が思うんですけど、発信力があることと、あとはやっぱり最後はやっぱり人間性なんだと思うんですよね僕は。だから先生の あのお言葉を聞いてるとですね、その子は端々にこうにじみ出ると言いますか、先生 あの人徳が出てらっしゃるので、それでやっぱり人が周りがに恵まれてるって先生がおっしゃるところでもありますし、多分先生が人にそういうお人柄がお持ちだから人に恵まれてるんじゃないかなっていうふうにお話を伺うと思いました。
いや恐縮です。
ドクター DJ、
ですね、あの今まで先生の人徳の話をいろいろ聞きましたけれども、あのちょっと違う視点であのお聞きしようと思うんですけど、幼い頃から徳島にいらっしゃったんですかね。
そうですね、生まれも育ちも徳島で、はい、育ちました。
徳島って実は一回
行った、あそうですか、
学会で行った気がしますっていうぐらいなんですけど、はい、どんな場所なんですか。
徳島はですね、先生方、あの非常にコスパがいいところです。
そうなんです。
非常にコスパが良くて、何がっていうとですね、あの食べ物めちゃめちゃ美味しいですよ。美味しくて、あの僕も出張とかで、あの、まあ、関東のお宅も行きますが、やっぱりあのなんかコスパが良くて、やっぱりこう安くて美味しいものから食べれますね。美味しいし、あの 淡路島のおかげでですね、淡路島がありますんで、淡路のおかげでもこの魚介類が驚くほど美味しいですね。美味しくて、海よし、肉よし、野菜なんてもう言わずもがなみたいな。またこの お酒も美味しくて、酒どころなんですよ意外と。
いいですね、
はい。しかも徳島はですね、こう来ていただくと感じていただくと思うんですけど、実はアクセスがむちゃくちゃいいんですよ。むちゃくちゃ良くて、実は東京から本当に飛行機一本で行き来できますし、近畿からもですね、こうドライブにはちょうどいい明石海峡大橋を渡り、淡路島を眺め、で鳴門大橋を越えてくるともうそこは徳島だというようになってまして、空から来るもいいし、陸路もいいし、海でも和歌山とつながってますし、実はすごくアクセスのいいところなんです。ぜひまたお越しいただきたいです。
ね、なんかそう言われたら行きたくなっちゃいますけど。
ありがとうございます。ぜひ阿波踊りの時来てほしいですね。
あ、そうですね。阿波踊りとかね、はい、行ってみたいです。すごい混みそう。
びっくりする、びっくりするほど楽しいですよ。
あ、そうなんですね。
そうですね。
いや、これ本当にびっくりするほど、もうお気をつけくださいと言いたいほど楽しいんです、ね。
あ、なるほど。先生のちょっと全然違うお話ですけど、なんかあれですか？スポーツやってらっしゃりそうなイメージ、救急やってる先生ってスポーツできそうな感じですけど、
はい、はい、僕はでもすごくもう運動音痴で全然ダメなんですけど、一応子供の頃からちょっとか体が弱かったんで、母親から叩き込まれた剣道クラブからスタートして、大学卒業までは剣道させてもらいましたね。
なんかあれですか、東医大の成績すごい良かったで、はい、東医大ってね、聞いてる方何それって感じですけど、はい、東日本医学部体育大会とかそんな感じですかね。なんか東日本の、ね、医学部 の大会で優秀だったってお聞きしましたが、
はい、これまた僕が強いわけではないんですけど、チームをなんとか優勝に導くことができまして、
すごい、
なんか以来後輩たち強くてなんか連覇とかしてるらしいんですけどね。すごく誇らしい、ね、
いやもう遠いた優勝とかね、我々の世界ではもうなんかそのために部活やってますみたいな大会じゃないですか。
そうです ね、
大学の中で優勝さ、遠いた優勝とかされるともう、あ、やすごいなみたいな、ね、
なんかちょっとあれですよね、 おって言われますよね。
言われる一目置かれますよね。
まあ、僕たちも、はい、同級生は随分調子に乗ってたもんです。
いやいや、でも、ね、実力があった
から たまに会うといまだに言いますからね、同級生は。
ね、あとはあれですかね、なんか忘れられない患者さんとのなんか思い出エピソードなんていうのがありますか？
いくつもあってですね、そうですね、一番というかもう忘れられないのは、初期臨床研修で外科を一番最初外科回ったんですよ僕。もう医師になって初めて受け持ちの患者さんが亡くなった時の患者さんのことはもう今でも忘れられなくてですね、多発肝脳瘍の方だったと思うんですね。女性の方で、でもまだそんなに年齢も比較的若い方を、当時の、僕のお師匠さんでもあるこの外科医、今もお慕い申し上げてる外科医がいるんですけど、その人について研修医で行った時に、もう肝脳瘍のこうもうコントロールが効かなくて最終的に敗血症で亡くした方を、最後までその時の上級医はですね、ドレナージュを繰り返して行ったりですね、その時に自分の死をですね、私は死ぬのねと、で私の死を忘れないでねっておっしゃったことを、もう今でももう映像として覚えてますね。次にちゃんとつないでっていう思いを言ってくれたっていうのが、覚えてますね。やっぱり亡くなった人のことを覚えてます。覚えていて、その人のことを覚えてるし、自分で刺繍を書くのが好きなおばあちゃんがいて、それも外科の時だったんですけど、自分で執刀させてもらった最初の大腸がんで手術した方が亡くなっていくまでの間にやっと完成したのと言ってくれた彼女の刺繍を今も持ってます。持ってるし、これはもう外科が最後、救急に行った最後に、外科医として最後に受け持った胃がんの手術の再発をした若い男性のことを覚えてます。 電気工なさってた方だったんですけど、今までやったこともないけど、そういう化学療法やってるさなかに急にイラストを描き始めてですね、何か急に頭に浮かんだんですって言って、何枚も何枚もイラストを描くんですよ。小さいレンガのようなものを小さく合わせていって、あの犬のイラストにしたりとか風景画にしたりとかっていうのを、全くこの消しゴムで消すことなくですね、全くこの修正せずずっと描いて、毎日描いてて、どうしてそんなの描くんですかって、いや、なんか描けって言われてる気がしてって。で、その人が僕に描いてくれた小さい犬のイラストを描いてくれたんですね。その時、救急に行ったところもあって、あんまりこの病室に行けなくて、申し訳ない気持ちでいつも、病室のドアをノックしてたのを覚えててですね、なんかその最後亡くなった時にこのイラスト、これは先生にあげるよって言ってくれたものを今も飾ってるんですけど、やっぱりなんかそれを見てるとですね、なんていうか、おい、もっとしっかりしろよと言われてる気がして。
なんかあれですよね、そういう出会いって原動力にもなるし、ね、我々のその一人生のなんていうんですかね、かなり大きいパワーになる、
大きいです ね、
ところありますよね。まあ、もちろんそれはもう今のお話だけでも先生の人徳とか人柄みたいなものがこうにじみ出てくるわけですけど、素敵なこう出会いがたくさんあったんだろうなっていうね、感じがしますよね。
救急に行ってからはそうですね、若い、本当に若い、成人式の後だったですね。で、交通事故にあった18歳の方だったんですけど、救えなかったんですよね、外傷で。覚えてます。で、それは、非常に悔しくて、救急外来でのその外科的、いわゆる、開胸回復まで持ち込んだんですけど、一度露宿してくれた、自己心拍再開してくれたんですけども、救えなくて、あれは本当にまさにチーム医療ですね。で、しかも病院内じゃなくて病院の前から、やっぱり救急隊と一緒にですね、その一人の命を救うっていうシステム作りとか、コミュニケーションの大切さっていうのを歯がゆいぐらいに感じた症例が最近、比較的最近あって、そういう、そういう人たちと出会うたびにですね、トランスフォームというか、変化していけたと思いますし、先生おっしゃるように原動力にさせていただいてますよね。もう忘れられないですね。そう、僕も実はこのラジオ収録もギリギリで滑り込んできたんですけど、ちょうどですね、もうギリギリまでアドバンスケアプランニングをしててですね、96歳の男性の方で、大東亜戦争のことをすごく教えてくれたんですよ。もう必死で、自分もそうですけど、家族や、守りたいものがたくさんあって頑張ってきたんだっていうのをすごく話してくれましたね。感動するし、そういう方のこの人生のこう終末というか、最終段階を見てるんだっていうことは、今本当にヒントが増えてきてますし、そういったことに対するその敬意を払う痛いで、僕もそうですけど、チームとしてですね、僕がいない時でも我々の徳島医あるんですね、中央病院に来てくれたら、こんな風に扱ってくれたってものを作りたいんですよ。で、おかげで7年ぐらいやり続けてきたんですけど、研修医諸君もですね、必ずこの自己紹介をしてくれるように最近なりました。研修医の何々です、大丈夫ですかって、なんかようやくこの数年ぐらいでそういう病院 にちょっとずつ近づいてきたように思ってるんですが、やっぱりまず挨拶からですよね。私はこうですって自らやっぱり名乗れる医師をたくさん育てたいなって思います。
ドクター DJ、
大野さんからのリクエスト、すだちくんですだちの思い出。すだちの思い出という歌をリクエストいただきましたが、これは、
はい、これはですね、我が県徳島県のですね、オフィシャルマスコットキャラクターすだちくんの公式の音楽というか曲になってまして、2曲あるんですけど、こちらはちょっとちょっとこうしっとりした音楽を今回選ばせていただきました。この曲なんですけど、結構実は県職員みんなよく聞いたことがある曲でして、というのもちょっとこうやっぱりどうしてもお仕事を今日頑張らないとなっていう時はあるんですけども、 あのその時にまあ8時とかですね、夜の20時ぐらいを迎えた時にこうこの音楽が流れてきまして、あのまあ早く今日は帰ってあの体を休めてくださいと、でまた明日元気にあの仕事をみんなで頑張りましょうっていう、まあそういうメッセージを込めて流れてくるんですけど、まあなんかその音楽を聞くと、まあ、ああもう こんな時間やしそろそろ帰らないといけないなっていうのをちょっとこう促してくれる、なんて言うでしょう、いわゆる蛍の光ですかねのようなこう感覚で聴いてる音楽です。で結構県職員の中ではこう皆さんあの言い悪いは別としてこう心に残ってるというか頭に残ってるような曲だと思います。
県庁職員みんな知ってますよね、小野さん。
あ、これはもう皆さん 100% だと思います。知らない人は一人もいないと思います、はい、
と思います。
すだちくんっていうのは、はい、なんかマスコットのキャラクターですだちかなんかの顔をしてるとかなんですか。
すだちって緑色、基本的に緑色なんですけど、こう緑色のこう丸いすだちに顔と、あとはちょっとこう手足生やして、イメージしやすいのはこうアンパンマンのようなマントをつけてるようなマスコットキャラクターで、結構これがそのイベントによって着替えたりもするんですよ。いろんなそのすだちくんがあって一種類だけじゃなくて、例えばサーフィンをしてるすだちくんだとか、あとこういう県立病院とかだとあの白衣を着てるようなすだちくん、こんなのとかもあのいます。もうこのすだちくんっていうキャラでこういろんな着せ替えをして、もうこの徳島県でこう PR をしてくれてるキャラクターです。
あのちなみにあの、まあ、すだちくんで言いますと全国のあれですね、ゆるキャラグランプリで2014、15年とかやと、まあ、第14位まで行きましたね。
あのなんか食べ物が美味しいっていうのをお聞きしたんですけど、食べ物以外には何か徳島の魅力っていうとどんなものがありますか。
あのその界隈の方々ではの中ではすごい有名らしいんですけど、サーフィンをできる海岸が有名でして、なんかこういい波が立つらしいんですよ。世界的にも結構有名でいい波が立つということで、そういう自然的なところっていうのはやっぱり徳島県の大きな魅力かなと思うのと、県南の方にあの麦町っていうところにですね、あの県立海部病院っていう病院があるんです。今年度からですね、あのサーフホスピタルという名前でこう海部病院をブランディングしておりまして、余暇でサーフィンをしながら、でも海部病院自体もすごい海の近くに立ってる病院なので、働きながら仕事と遊びのバランスをすごくうまく融合させた働き方ができるよっていうのを海部病院でもしてるんです。そういうのを組み合わせた制度とかもあるんで、それはまたぜひちょっとリスナーの皆さん興味ある方おられたら、ホームページあのサーフホスピタルとかで検索していただけると、あのホームページだったり出てくるんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。なのでまさにそのサーフィンと組み合わせて今結構ちょっとこう県立病院、徳島県の県立病院ではおすすめというか推し進めてる感じです。
サーフィンのができるってことはきっといい海岸があるんだろうなと思うんで、子育てにはやっぱりそういう自然があるのって大事ですよね。
子育てもねすごいしやすいと思うんですよね。よくちょっとこうちょっと前まで待機児童とかって言われてたと思うんですけど、保育所に入れないみたいな方は正直あんまり聞いたことがなくて、そういうのもすごくいいとこなんじゃないかなと思うんですけど、加下先生もどうですかね。
そう、まあ、徳島はですね、面白いとこいっぱいありますね。最近であればあれですよね、鬼滅の刃ですよね。ははは
あ、そうですね、それも、それも。
鬼滅の刃 の、ね、UFO テーブルさんというアニメ制作会社の社長さん、徳島出身だった確か。
へえ、ね、そうなんです
ね。で、はい、で徳島はですね、日本全国の中でも、おそらくアニメをすごい推してる街で、町遊びっていうイベントも定期的に開催されてるんですけど、これも熱いですね。これは全国から猛者が集まってきますから、コスプレイヤーが街にあふれたりですね、いろんなイベントが行われてますし、米津玄師さん徳島出身ですね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですね。
紅白で歌われた時に大塚美術館ですね、徳島県に、はい、鳴門市というところにありますが、大塚製薬が建ててるですね。この大塚国際美術館はですね、2日ぐらい回っても飽きない、1日で回りきれない あのボリュームなんですよ。これは素晴らしいですね。なので大塚国際美術館を見て鳴門の渦潮を見て、そこから阿波踊り会館で阿波踊りを見て、夜はお酒を飲んで楽しく過ごしていただくと、これ非常にいいですよね。
徳島いいですね。観光に行きたくなりました。先生、あの徳島ってやっぱり海にも面してますけど、あの山のところもありますよね、はい、そちらの方の病院で活動してる何かありますでしょうかね。
そうなんです。あのこう僕自身もですね、あの徳島県今の中央病院というところもそうですが、先ほどの話にあった県南の海部病院もそうですけども、県の西の方に三好病院というところがあるんですよ。でこれ僕この3病院全部あの仕事してきましたが、これまた三好病院がまた働きがいがあるんですよ。うん、ここの三好病院もまた暑いんですね。ここ三好病院、先ほど申しました地域型のですね、救命救急センターがあるんですよ。日本の中でも珍しいんですが、まあ、そのこともあってこう若手の救急会が今増えてきてるんですね。県西部のこう救急医療をこう一手に担うような、すごくこうエネルギッシュな病院なんですね。いやこれがベストだろうと思うことをこうみんなで相談しながらこう実現できるというか、そこに全力を尽くせる病院です。僕も若手の頃にいて精一杯やるっていうことをですね、経験したのは今でも覚えてますね。西の方もいいですよね、大野さん。
いや、いいです。西の方はもう山にのすぐ近くに立ってるんですけど、三好病院、徳島県の西部なんですごい山だ、自然の豊かなところなんですが、その位置関係的に香川県とか愛媛県、高知県からも全ての隣り合わせてる県から近いところにあって、
そうなんですね、
実は徳島県内の、そうなんです、患者さんだけでなくて他県の患者さんとかもよく来られたりもしてて、県西部もすごい魅力的なのが吉野川っていう、こう大きな徳島県を横断してる川があるんですけど、まあその吉野川でいろいろこうサップもできたり、カヌーとか女もいろいろこう自然で遊べたりとか、あとはまああの冬とかになるとこうスキー場もできたりとか、こうそういうアクティビティが好きな方は結構いいところ、いい土地なんでないかなと思います。い
や、そうですね、ラフティング世界大会開かれますよね。
そうですね、
開かれますし、祖谷地区っていうのがあるんですよ。日本三大秘境の一つでですね、東西の西祖谷、東祖谷っていう祖谷地区っていうのがあるんですけど、これがまたですね風情がありますし、温泉がまたいいんですよね。温泉、
最高です。温泉もいいですね。
温泉が良くて、確かこれまた日本の温泉郷選挙、確か外国人おもてなし部門第1位ですよね。非常にあのもう外国の方もたくさん来てて、
そうです、そうです、
僕自身がそこの診療所で一人診療所 の所長を務めてたもんですから、まあ、愛着もあるんですけど、まあいいとこですね。食べ物美味しいですしね。
いや、もう川下先生、あの徳島愛が溢れすぎちゃってすごいですよね。
いや、いいとこです。どこで働いてもですね、働きがいがあるし、自身のこのこうライフステージに応じて、今でもやっぱりこう若い頃に県西部で働いて子育てをしたっていうのはもうあの財産だったなと思う。もうすごい育てやすいし、あの子供も覚えてるんですよね。で、あそこが一番良かったとか今も言いますし、娘は言いますし、でこうもうちょっと大きくなってくると中央病院とか、そういうふうなのにもいいんじゃないかなと、こう一生をですね、あの働ける県だと思うんですよ、うん、ステージに合わせながら、それも面白い魅力だと思いますね。
あの、はい、ポッドキャストでラジオ番組を配信されていて、なんと名前は頼む来てくれ、徳島の医師爆増予定ラジオ。すごいキャッチーな、心のこもったタイトルですが、
もうまさにその心を込めてというか、あの若手医師をどうし、まあ、増やしていきたいというところで、まあ、これをどんどん右肩上がりにあの増やしていきたいということで、まあ、医師爆増ラジオという名前を考えたんですが、この候補を使っている県職員全員で、まあの決意を表した感じですね。で、県立病院で働かれている先生もいますし、こう看護師さんとかにも出ていただいたりとか、その他ちょっとまあ地域のその他の先生とかにも出ていただいたりで、こう徳島県で働く魅力みたいなところを発信していただいてます。
ドクター DJ。
お送りしてきましたドクター DJ、 そろそろ時間です。今回は徳島県立中央病院救急科の川下陽一郎先生と、徳島県病院局総務課の大野康介さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここでプレゼントのお知らせです。すだちくんグッズの一つ、すだちくん T シャツ半袖大人用を抽選でプレゼントさせていただきます。速乾性に優れたドライ素材でビタつかず、スポーツや阿波踊りの練習などにも最適です。阿波踊りの練習などにも最適っていうのがいいですね。バドミントンもいいんじゃないでしょうか、中村先生。
欲しいですねこれね。
プレゼント希望欄にすだちくん T シャツとお書き添えの上 SML のサイズを書いてご応募ください。詳細は番組ホームページのプレゼント応募欄をご覧ください。ドクター DJ、 そろそろお時間です。今日のお相手はニューハート渡辺国際病院の宮田と
感染症医の中村でした。
ドクター DJ。 DJ